津山30人はめ殺し
バブルビー
ミニーの
これ
食えますか。
はい、
そういうことでね、
はい、津山30人はめ殺し始まりました。
32回
目の、うん、これ食えますか32回、
はい
はい、
ということでね、
不謹慎という意見は受け付けません、
うん、
今ですね、うん、マジソチキンダムの方からですね、
うん、
スピードコアのコンビネーションをちょっとシリーズで出そうかなと考えてまして、
うんうんうん、
でマジソってねコンピあることあるんですけど、マジソサンプラーっていう、
うん
う
ん、
ただサンプラーというタイトルの通り、
うん、
まあ、既存のリリース、過去のリリースから、
うん、
まあ、ベストトラックを選出して、
うん、
あとは未発表曲とか、
うん、
レアトラックを入れるという体裁なので、なかなかこうかっちりしたコンピレーションがない、
うん
うん、で、まあ、前回出てもらったおじぎりの、
うん、
おじぎりの妙助のあのマジソセッションズっていうのも、
うん、
基本その2組のアーティストのガチのなんつうの
スプリット
戦いを、スプリットですね、
うん、
戦いを見せるスプリットなので、
はいはい、
まあコンピとは言い難いと、
うんうんうん、
で、まあ、じゃあコンピちゃんとしたコンピ作ろうか、どうせなら、まあ、うん、一応、まあ、スピードコアを看板掲げてやってるんで、
うん、
スピードコアのコンピレーションを作りましょうと、う
ん、今までなかったやって
なかったんですね。
なるほど、
うんうん、まあなんつうの、自分でね基本そういうコンピレーションの、
うん、
なんていうのかね、人を集めて、
うんうん
うん、オーガナイズ、
うん、
をしたことがなくてね、
あ、
まあ、勝手が分かんないまま募集をし始めたんですよ、
うんうんうん、
で、
まあ、一般募集なんだ。
一般募集、
一般募集、
うん、もちろんあの腕に覚えがあるトラッカーの人も OK なんだけども、
うんうん、
まあ新人をちょっと発掘したいなっていうのがありまして、
ね、うん、
でやっぱまあなんだかんだ15年やってますから、
ね、
ある程度もミリーに営業されてスピードコアを始めた若い世代も出てきてんじゃないかという、
うんうん、
踏んでですね、
はいはい、
まあ、募集を始めたところ、
うん、
これがね海外ばっかりから来る。
海外ばっかりから、
うん、
日本も来ない。
日本はね、
うん、
日本もね若手でもちろんスピードコア作ってる子たちはいるんですよ、妙助とかあの辺は、
うん、
ただあの辺はあの辺で固まっててもレーベルになってるんで、うんうん、別にうちから出さなくてもいいっぽいんですよね、
うん
うん、で、まあ、集まってこないと、
うん、
まあ、日本人でも、まあ、全くの新人に近い人たちが、まあ、3組ぐらい今送ってくれてますけども、
うんうん、
あれ他10組ぐらいは全部外人 で、
うん、
で、まあ、
10組もすごいね海外
から、
ね、
13、4組になってますよ全部で。まだまだあの、うん、基本募集の締め切りっていうのがないんで、
うんうんうん、
募集し続けるつもりではいるんですけども、
うん、
まあ、シリーズだからね、
うん、
ボリューム1出しても、
うん、
間に合わなくてもボリューム2でまた入れるっていう可能性もあるので、
うんうんうん、
まあ、締め切りないんでずっとやっていくつもりではいるんですが、
うん、
なんか分かんないんだけどね、
うん、
その外人の子たちが作ってくるスピードコアがね、
うん、
みんなアニメの声が入ってんだよ。
屋敷隆人とか
屋敷隆人とか屋敷隆人一回でもアニメ出たことある
ガンダムのね、
西川のりおだったら出たことあるよ。ジャリンコチエロ親父で
チエって言ってるやつね。
まんまのりおっていう。
まんまのりおっていうバカーとか、ね、
ジャリンコチエってあれ西成あたりが舞台なんですね。
あ、そうですよ、そうですよ、うん、萩の茶屋ですよ、
駅前、うん、萩の茶屋、うん、あれ駅前でブルーシート広げてみんないろんなもの売ってますけどね、
うん、関係ないですか全然関係ない
アニメ声だよ
アニメ声に戻って
普通なのが萌えボイス、
うん、萌えボイス、
うん
うん、
でまあ俺がよく知らないアニメのボイスとかも使ってて、
うん、
まあいいんだよ使うのは、
うん、
でまあやっぱ日本人が英語のサンプリングかっこいいのとかっこいいなと思うのと同じように、
うん、
外人から見たら、
うん、
まあ、海外の人から見たら、まあ日本の、
うん、
まあジャパンクール、
うん
うん、日本のそのアニメボイスっていうのはかっこいい
の
クールだ
うん、
っていう捉え方らしいんですよ。
あはんは
ん、まあ、気持ちは分かるし、
うん
でまあ、うちのレベルも別に日本だけで販売する、
うん、
ってるわけじゃなくて、まあ、一応海外向けにも考えてるんで、
うん、
まあまあいいんじゃないかと思うんですけども、さすがにね20秒とか30秒とかサンプリングされるとそんなもの発売できないわけですよ、うん、
ダビングだもんどんどん
ダビングじゃねえかっていう、うん、そこまで長いと厳しいよっていう全く元ネタが分かんなければいいけど、アニメっていうのは絶対マニアの人がいるんだから、
うん、
まあ聞けば一発でバレんですよ。
20秒って長いよね。
長いよ結構。
カツオお風呂沸いたわよみたいなのがずっとこう、
うん、
入ってるとかそういうことでしょ、
うん、それがもう会話で入ってるとか、
ね、会話で入ってるわけでしょ、
うん
う
ん、もうその
松尾さんの声もカツオ君の声も
一つ1コンとか入ってるよ、
ね、全部入ってる長いですね、
うん、カツオがいたずら見つかって、
うん
サザエに見つサザエに引っ連れてかれて、
うん、
波平に怒られるって下りまで全部入ってる
それは無理だよ
それは無理だ、
うん、怒られるそれは、
うん、確かに ね、ミニーも、うん、ジャッキー・チェーンの説教を丸々サンプリングしたことありますからそれを一般流通に流したことありますけど、うんうん、それはよっぽどのジャッキー・チェーンマニア、うん、しかもあのジャッキー・チェーンの吹き替えの方のマニアじゃないと分かんないのでまあこれぐらい大丈夫かなっていう結構ギリギリのラインなんですよ、うんうん、ただそこら辺を外人の方たち当然気遣ってくれないので、うん、もう今流行りのアニメのボイスをそのまま持ってくるので、うんうん、まずお前それは無理だってところが説明しなくちゃいけないですよこれがめんどくさくてね
そうそんなに来るんだ日本のサンプリングで
何なんだろうね、いやだからやっぱね、まあ、ジェイコアっていう言葉ができてしまいましたけども、うんはいはいはい、そのやっぱその日本のアニメサンプリングありきでクールと見なされてるっぽいんですよね、
うん、
どうも
難しいですね説明はこれは
これ難しいですジェイコアっていうのはそもそも定義ないですからね、
うん
厳密に言えばだから、まあ、日本人が作ったハードコアはジェイコアと呼んでいいらしいんですよ、
うんうん、
で、まあ、もっと遡ればシャープネルのことを、うんうん通称ジェイコアと呼び出したんです外人が最初に、
うんうんうん、
でまあシャープネルだけでなく、うんまあ、その周辺の、まあ、似たような音をやってる人たちアニメサンプリングをして、うんまあ、早めのハードコアを作ってる人たちのことを、まあ、総称してジェイコアと呼ぶようになり、
うん、
でマデストチキンでもそこに乗っかろうと思ってジェイコアだと言い張ってますけども、うんまあ、ドギャーって音ばっかりなんでなかなかジェイコア扱いされないんですが、
うんうんうんうん、
でもやっぱまあ、うん我々うちのレーベルを聞いてくれてる人たちが、うん、海外の人たちっていうのは、うんまあ、やっぱジェイコア好きなんですね、
うんうん、
日本のハードコアが好き
だから海外の人らっていうのは、うん、そのジェイコアの音源を多分ニコ動とか、うん、そういうなんであさって聞いてると思うんですけど、
まあ、そうでしょうねあとは、まあといまあ、あんま言いたくないですけどトレンドとかね、
うんうん、でそういうところで手に入れる音源ってやっぱりアニメが載ってたりとかしてるから、
うん、
それと同じようなフォーマットで作ってこれいいじゃんって言ってるだけなのになんで怒られるんだろうと思ってるかもね、
うん、だってそれは同時にやってるから OK なんだ一応うちは商業レーベルなんて
そうだ、ね、
ちゃんとアマゾンからタワレコか全部流してますんで、うん、それは無理なんです
よそれを説明するのめんどくさいね、
うん、いやそこを何度か拙い英語で説明して、うん、これこうやってああやってってやって、うん、意外と大変なんですけど
大変ですな、
日本人の方送ってください募集期限とか別にないんで
じゃあこのリスナーの方で我こそはという方は
スピードコアに作ってます、うん、もしくは今から作ろうと思ってます、技術的な指導とかもね、
うん
まあ、親切丁寧まではいかないけど、うん、ある程度ならできるんで、
うん、
基礎的なところはなんとか自分で学んでくださいガバキックの作り方が分かりませんから来られても、うん、それはさすがにスルーしますそんなのは無理ですからそこから行くのは
最低 BPM はどれぐらいですか5000ぐらい
ねスピードコアもねウィキペディアで、うん、英語のウィキペディア見ると250以上とか書いてあるんですけども、うん、俺はでも別に200でもスピードコアって呼んでいいと思うんだけどね
あなるほど、うん、200だったら普通にガバとして全然
もうあんだけどでも最近のガバってみんな遅いじゃん、
うん
170まあ、早くて170ぐらい、
うんうん、
そんなもんだから、
うん、
200だったら結構早く聞こえるんだよ、
うん、
ドマドマドマドマぐらいか、
うんうんうん
うん、まあまあまあ、それありかなと
あじゃあ結構広いですね幅は、
うん、だからまあもちろん200でも UK みたいにキラキラした感じじゃな、うん、のはさすがにスピコアとは呼べないと思うんですけど
もっとこう骨っぽいやつな、う
ん、まあガバキックでドカドカドカドカやってるんであれば、まあ、200でも大丈夫だと思います、
うん
うんまあ、聞いた感じスピコアなんて本当ね、うん、ちゃんとしたジャンルの定義ないんで、
うん、
自分でこれはスピコアだって言って送ってきてくれたら、うん、そこら辺はこっちで判断しますから、
まあ、骨っぽくて速くてハードなやつみたいな感じですか、うん
で日本人のあなたはアニメサンプリングはやめてください、
うん、あもう後半に作れと
後半に作ってください、うん、もう外人はもう何言ってもアニメサンプリングしてきますんで
なるほど、
うん、なるべくやめてくださいと、
うん
そこら辺の事情も組んでくださいということで
それリリースの目処とか立ってるんですか
全くいや年末ぐらい出すつもりでいい、
ね、年末ぐらいか、うん、じゃあまだあ
普段のリリース自分のリリースとかもあるから、
うん、
それをやりつつ、
うん、
まとめていこうと思ってるんで、はいはいまあ、10月ぐらいに一旦ボリューム1、うん、最初の1枚は締め切ってって感じですかね、うん、
なるほど
だ最初から参加したい人はまあ10月ぐらいまでに、
うん、あじゃあ結構余裕ありますね
まだまだ全然余裕ありますよ、うん
うん、
だから今から送ってもらえたらまあ、ダメ出しで言ったら結構悪いけど、
うん、
こうした方がいいよああした方がいいよってこっちはアドバイスできますんで、
うん
まあ、早めに送ってもらった方がクオリティの高いものができるんじゃないでしょうかと
なるほどね、
うん
うん、
そんなわけでよろしくお願いします、はい、ということで、ゲスト前に一曲聞きましょう、
はい、じゃあバブルビーフューチャリングエンジョー G のニューアルバム、はい、レジャーヤクザは君に語りかけるからですね、
はい、もうみんな手に入れたかな
これは CD を聴いてやっと聴けた曲ということでネットに上がっていない曲なんですけども、
うん
もう皆さんは聴いてるかもしれません、
うん
じゃあこれを聴いていただきたいと思います、
はい
バブルビーフューチャリングエンジョー G で酔っぱらダイス、
はいはい
酔っ払うパラダイス酔っ払う酔 一杯のビールで路上でフラフラ一杯のビールで目元がトロトロ一杯のビールで頭がクラクラ一杯のビールでホームでゲロゲロ酔っ払う酔っ払う酔っ払うパラダイス酔っ払う
ました。
はい、
はい、さあそんなご機嫌なご機嫌な酔っ払ナンバーを聞いた後はご機嫌のゲストを ご紹介しましょうか。
もうご機嫌ですよ。
私ビディも出演しております、
うん、
渋谷界隈でやっておりますエクストリームハードのオーガナイザーの一人であります、う
ん、
DJ バグさんに
バグさん
おいでいただきました。どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは、
バグでございます。
はい、
はい、
ご機嫌なのかなよくわかんないですけど。
いや、皆さん知ってます、あれエクストリームハードってチャッキーが、
うん、
チャッキーだけじゃないんですよ、オーガナイザー。
そうなんですよ、
チャッキーとバグの2人なんですね、
共同が、うん、になったんですよね、途中から。
あ、そうなんですか。途中まで違ったの。
途中まではね、
うん、
もうなんかある意味本題になっちゃうけどいいのかな。
せっかく、まあ、今回、うん、まあ、次の、もう終わりましたね。
もう終わりました、
終わっても、うん、この間のエクストリームハード26日にありました、うん、エクストリームハードが10アニバーサリー、
そうスペシャル丸10周年、
まあ、10周年ということで、うん、ちょっと10周年も振り返ってみましょうか。
そう、で
まずその最初にエクハードが立ち上がった時っていうのは、
あととりあえずあの今から喋ることは私がとりあえず記憶してる範囲のことなので、とりあえず他の人が話をしたら話がちょっと変わるかもしれないですけど、とりあえずまあ私の記憶してる範囲で喋るんですが、まあ丸10年なんで一番最初にスタートしたのが2002年の5月かな、
ね、そうなりますね、
に渋谷のキノトという、今まあ、今回10周年やったデセオの下
にありますね、
ですね、箱ですね、で始まったんですけど、もともとのコンセプトは、
うん、
その頃って結構要は、UK ハードコア、まあ、今で言うと UK ハードコア、昔だとハッピーハードコア、
ハッピーハードコア
のレギュラーイベント、まあ、マンスリーでやってるイベントって結構あったんですよね、
うん、
数も数
だった
し、あの頃で、あの当時に要はガバが毎月きちんとかかるイベントがないっていうのに、最初に気づいたのが、
うん、
ていうか言い出しっぺかな、実はチャッキーでもなくて実は休校なんですよ、
うん、
DJ 休校、
うん、
で彼が、チャッキーに声かけて、
うん、
でそれで、その当時、まあ、これもまた身内ネタになっちゃうんですけど、
うん、
現ジャスコ、
うんうん、
昔ホンダレディに在籍してた、ニジさん、
うん、
が、そのクラブ機能とのスタッフをやってた
んですね。ニジさんそうなんだ。
で、
うん、
ニジさんに声かけて、うん、まあ、その当時そんなにキノトって深夜イベントを力入れてなかったんで、うん、まあ、言い方悪いですけどあっさり抑えられたんですよ毎月。
うん、
で、 まあ、木の戸で毎月やる、うん、ガマのパーティーっていうのをやろうっていうんで、うん、スタートした、うん、
なるほど
っていうのがきっかけなんですけど、うん、なんですね、
うん、それでいつの間に休校がいなくなっちゃったの。
そうで、まあ毎月やってたんですよ実際スタート当時は、うんうん、なんですけど、これは表現どう言ったらいいのか分かんないんですけど、うん、まあ彼をご存知の方はよく分かると思うんですけど、まあ息切れするんですよね、息切れ起きるんですよね、うん、彼結構、うん、で、まあ、毎月やってたものがだんだん格付きになって、うん、3ヶ月いっぺんぐらいになって、うん、まあ、だいぶ間が空くことがしばしば出てきて、うんうんうん、で
これくらいみたいですねこれくらいみたいですね、うん、まさにこのラジオ
で、うん、2年ぐらいやったあたりかな、2004年、
うん、それでも2年ぐらいか、
違う2003年末か、うん、に、まあ、今でもやってますけど12月になったら忘年会ってやってますけど、はいはいはい、うん、忘年会で1回切れるんですよねタイミングが、
うんうん、終わらすよみたいな感じなんですか。
もう終わらすというか、うん、なんというかなんとなく間が空いちゃうんですよね。でこれはまたちょっと古い話をするんですけど、うん、以前のスピードキングラジオの時に、うんうん、チャッキーが出た回でもちらって話してるのを覚えてるんですけども、ちょうどその頃パーティーが乱立してる感じの時期だったんですよね、はいはいはい、でそれこそ毎週のようにハードコアのパーティーがバンサカバンサカやってて、うん、まあ、ハッピーにしろガバにしろ、うん、どっかしらかで毎週かかってて、それこそ、うん、まあ、なんというか息苦しい状態が続いてて、うん、でやってる方としてもかなり苦しい状態になってたんですね、うんうん、でそれもあってかそのしばらく間が空いたんですよ、うん、しばらく間が空いたって言っても実はちょっと調べてみたんですけど、うん、4ヶ月しか空いてないんですけどね、
うん、まあ、最近のエクアドくらいは空いてますね。
よくあるんですよ、冬になると冬眠するっつって、うん、冬をやんないっていう、うん、よくやるんですけど、うん、で4ヶ月ぐらい空いたんですよね、うん、でその時にどういう経緯だったかちょっと記憶微妙なんですけど、うん、チャッキーからメールが来たのか電話が来たのか私のところに来て、うん、ちょっとエクストリームハードちゃんとやり直さないって話になったんですね、うんうんうん、でその時がきっかけで、うん、一応私がその時からオーガナイザー権利辞典と、
うん、仕切り直しだ、
仕切り直しで入ったんですね、うんうんうん、でその時2004年の4月かな、はい、にエクストリームハードリユニオンって言って、うんうん、やっぱりキノトでやったんですけど、それがまあ自分がきちんとエクハードに関わるきっかけというかスタート
です、ね、それまでは1出演者、
そうですね、2回に1回か3回に1回ぐらい出てたんですよね。うん、でその時はその時で自分のパーティーがまだ存在してて、うん、ハイエモーションっていう、
ハイエモーション、
うん、ハッピーアドカーのパーティーがまだ存在してて、
当時はすごいお客さん入ってましたもん ね、
うん、今冗談半分で T シャツ着てるんですけどね、そう、であの時はまあまあそこそこ行ってたのかな、うんうん、でまあ自分のパーティーもあったりとか、まあいろいろあって、まあそこまでなんだろうエクアドに本気で関わる感じでもなかったんですよ、うんうん、
まあ、片手間ぐらいで、うんうん、
でまあその2004年の4月から一応レジデントになったっていうところですね、うんうんうん。
レジデントになってから何か変わったりとかしたんですか。
すごいぶっちゃけた話をすると、はい、お金を払うようになりましたね。
それはね。
いやね、本当ね、頃のエクアドはきつくてね。
あ、いや俺当時は試合、俺は2005年だっけ、
うん、5年か6年ぐらいじゃないですか、う
ん、から参加し始めて、うん、いつの間がレギュラーだったんだけど、うん、その前のことあんま知らないんですよ実は。
そう、あの時はだからイベントが終わるたびにチャッキーと2人でじゃあいくらねみたいな話を
払うっていう、う
ん、払うっていう、うん、本当にやってたんですよ、うん、未然に起きてパーティーやってたんですけど、うん、やっぱりねそれやってるとね、うん、続かない、
いやまあそうでしょうね
と思う、
う
ん、でそれがまあ結構長いこと続いてる間に要は他のパーティーが逆にな、うん、そういう同じような感じでしたよね、多分ね、うん、
まあ、息切れしちゃって、
息切れしちゃって続かなくなって、うん、どんどんバタバタ倒れてって、うん、気がついたらエクハードしか残ってないという事態になって、うん、
まさか10年も続くとはと、
ね、そこからこう底上げをしてって、うんうん、やっとこうなんでしょうね、未然を切らずにパーティーが打てるようになってきたっていうか、うん、
エクアドコンピとかね、うん、エクアドエクスペリエンスとか、うん、エクアドレーベルから出てる CD の売り上げとかでなんとか
箱
代を賄って、でまあ基本赤字になってると最近ないよね。
赤字っていうか、まあ、トントンというか、絶対に別に自分の懐に入れようと思ってやってないですからね、うん、必ずなんか
基本エクアドってのはそうなんですよ、うん、エクアド基金っていうのがありまして、うん、そこにまあお金を常にこうストックしておいてイベントをやったりとか、うん、まあ、あとまあ あれですね、CD を出したりとかしてるみたいなですね。
はいはいはい、これ喋っていいのかな、しかしこんなことね。思いっきり喋っちゃうんですけどね。これは大丈夫かな。うん、
で、あとあれですね、あの年に1回夏に行われるデイオブハードコーンも、うん、まあ、エカード基金から。
あ、なるほど。
だから、うん、まあ
兄弟イベントですね。
基本だから儲けの分をフリーのイベントをやって、うん、還元しようというとこから始まったらしいんですよ、うんうん、
まあ、だからサブタイトルにハードコア感謝祭ってつけてるのはまあそんな感じですね。
なるほどね、うん、だからあれですよ、皆さんが普段エクアドに来てくれてるから CD を買ってくれてるから、うん、デイオブハードコア毎年できるのがありまして、うんうんうん、これあれですよ、儲かんなかったらデイオブできないですよ、
ね、遠征もしましたしね、大阪行きましたもんね。
あれは結構ね厳しかったみたいですけ
ど大変だったようですね
深く言えねえ
交通費がね、うんうん、
多いからやっぱり、うんうん、
人間そのパーティーの出演者丸ごと大阪に運ばなくちゃいけないから、うん、
それはすごいですよね、うん、大移動ですからね。
レンタカー帰りで3台ぐらいで行ったんだけど、うん、あの時はね、でもあの1回大阪行った、あ2回目の大阪の時かな、うんうん、あの僕はバブルビーとエンジョージと別々にこう、うん、あのエクアド班とは別に行動して、うんうん、はいはいはい、奈良の天理に泊まりに行ったりとかしてました
。泊まりましたね。なんで泊まったんだろうっていうところに泊まりましたけど、
前乗りしたんでしたっけ。
前乗りです。
前乗りしましたね、うん、ラーメン食いたいからだっけ理由が
なんだっけ、スタミナラーメン。
あ、でもなんかあれだ、もうその当日に行ってライブするとかしんどいから、
しんどいから、うん、でどっか寄ってこうぜ、奈良行こうぜって言い出したのは、うん、君だよ。
俺ですね
でなんで奈良って言って、天理に行こう、天理に、うん、天理スタミナラーメンを食う、うまいの、知らないよって食ったことない、
うまいらしいぜって言って
食ったことねえから分かんないけど、うまいらしいぜって言われて、うん、で、なんだ、うん、で天理なんか全然あれじゃん、うん、知識ねえから行ってみたら、ものすごい宗教都市だな、うん、
すごいですよね、妖怪みたいな
ガッチガチの宗教都市
で、ガッチ
ガチ話戻しましょう、
ね、はいはい。
だけどエクストリームハード、じゃああれかな、うん、2005年、まあ、俺が参加するまでの間になんか事件とかなかったんですか、ね、
事件、
事件、なんか面白い事件、
面白い事件、
誰かが誰かをぶん殴ったことないですか、うん、
いや多分ねそれ載せらんないと思うね、あったとしてもね。でも実際そんなでかい事件ってなかったと思う。
意外とまったりだろうね、決まりが、うん、
そこまでのはないかな、ないよなないよ、
まったりやってきたって感じですね、
なんかこうね、長いことやってるねって感じだよね、本当に、うん、
まあ、だからその変に肩に力入ってないから長続きするんじゃないですかね。あ、で、あと肩、手堅く、うん、じゃ CD を売ってその運営資金を稼いだりとか、うんうんうん、ね、イベントもその、うん、むやみに大箱でやって赤字を売ったりとかしないように、うん、こう、うまいこと、うん、まあ、出世も結構広いけどね、
そう、まあ、身の丈に合ったような、う
ん、身の丈に合った箱でやってってるあたりが多分長続きの秘訣なんじゃないですかね、うん、
なるほどね、
うん、やっぱ無理すると疲れる、うんうんうん、と
は
思う、
うん、これからイベント始めようという若い子たちにも、うん、多少参考になったらいいんですけども、
うんうん、いるのかな、やりたいっていう人
どうですかね。
でも、まあ、フライヤーとか作ってますよね、毎回
作ってますね、
うん、印刷はしてます、
ちゃんとしてますよ、
してますか、うん、何部するんですか、
あれはね、ごめん、チャッキーに任せてからよく知らない、
多分5000ぐらいやってんじゃん、
5000ぐらい、うん、なんかそのイベント、まあ、僕最近やってないけど、うん、だいぶ今ネットじゃないですか、みんなね、
そうなんですよね、うん、
その時にその紙のフライヤーって、うん、今どんだけ有効なのかって、
あのね、それ前ちょっとチャッキーと話したこともあるんですけど、うん、ネットのフライヤーっていうのはネットを見てる人ってすごく限定されてるんですよ、実は、うん、いっぱいいるように見えて、
うん
うんうん、つまり新しい客層が入ってこないんですよ、
うんうん
うん、で街中にあるレコ屋とか、うん、まあ、何服屋とかにあるフライヤーっていうのは、うん、全く未知の客層が入ってくる可能性、まあ、間口を広げる役割があると思うんですよね、
うんうん、
だからネットだけっていうのはまあ悪くはないと思うんですけど、うんうんうんうん、どうしてもこう身内乗りになりがちなんじゃないかな
と。ネットに全員いそうでそれはもう幻想であると、
うん、いや意外と見てない人多いですよ。
そうかもしれないね。
だからまあネットでどうしても交友関係作っちゃうと、うんうん、まあ、全ての人がみんな当然ね、友達でネット見てるから、うん、きっとみんなネット見てるんだと思うでしょ
う、うんうん、
そうでもないんですよね。
そうか、うん、そう思いがちだけどね、
うんうん、実はその例えばその、うん、クラブに来る層、20代前半から、うん、まあ、30代後半ぐらいまで、
うん、
その年齢層の間の、うん、半分ぐらいなんじゃないですかね。
あ、そうですか。
ネット見てる人たちっていうのは、でクラブに来るような、うん、そういう要素がある人たちは、
うんうん
うん、意外と見てない人もいますからね、うん、本当にツイッターなんだか分かんねえよっていう人もね、うん、いますもんね、
うんう
ん、バクちゃんだって普段会社員やっててその全然こいつのネットとか分かってねえなっていう人いっぱいいるでしょ。
まあいっぱいいる、 まあ普通ですよね、そっちの方がね、うんうん、知らないと思う。
今メクシー始めたよっていう同級生もいるぐらいじゃないですか。
ああいるいる本当にいるんだ
この時期にって、うん、
同級生が新たに追加されました ね、 ね
もう終わりかけなのにもうそのネットの流行は5年遅れぐらい届くんですよ
あ、まあ、ずっとやらないんでしょうね、やらない人は、
うんうん、
だからそのフライヤーは作るとは作るのはいいとして、うん、じゃあどこに置くかっていうのがあるじゃないですか。
そういうのはね、僕ら分かんないです
分かんない
チェッキーがやってるって
あ、まあまあ、グルービーには当然置くんだけど、もちろん本拠地だから、うん、それ以外昔は例えば原宿に、うん、あのバイナリーっていう服屋があったりとか、
ありました、
ね、あのテクノショップみたいなね、ショップ33とか、
うん、
まあ、テクニックはまだあるけど、
うん、
まあ、そういうところに置いていったと思うんですが、うん、今はシスコテクノもなくなり、うん、結構レコヤも減ってる。
今それに変わるもんってビレバンどこなのかな。
ビレバンかな。ビレバン置いてるのかな。
ビレバン置けないんじゃない
。置けないか。置けない。フライヤーなんか見たことないもんな、うん、ビレバンで。
じゃあそのどっかのイベントに配りに行くって言ってもそのハード化のイベントって多い今少ないんですか。そういうことも
多分多くはない
でしょ。多くはない、ね、単発では結構まあまああんだけど、うん、年に1回ぐらいやるとか、うん、レギュラーでちゃんと年に、うん、まあ、4、5回とか、まあ、年に 4、5回でレギュラーって言っていいのかどうか分かんないけど、うん、まあまあまあそこそこやってるイベントってないよね多分、
うん、ハードコアで。
ハードコアで
だからうちだからエクハードか、東京だってエクハードかだからハッピージャックだけ、
うん、あジャックやってるんだよ、うん、楽しいも最近はだってレギュラーではないもんね。でかいイベントを年に何回かやる感じでしょ。
うん、
そうなるね。るハードコアはやっぱ今流行ってないんですよ。
盛り上げていこう。
ど真ん中にいる人が言いましたね。
ハイエモのさ頃とかって500人ぐらい入ってたじゃん。
500人。
ああエイジアでやった時とか、
ね。エイジア
す
ご
いね。まあいろいろやったんだけどあの時も。
うんまあでも。また盛り上がってきてるなっていう印象があるんですよ。あ、うんうん、やっぱあの音ゲーからこう流れてきた子たちがハードコアをこう、
うん、
なんつうの、まあ音ゲーにもハードコアいっぱい入ってるんですけども、うんうん、あの辺の音を聞いてハードコアに興味を持った子たちが徐々に増えてきたかなって感じはありますね、
うん、でもなんか俺の印象だと音ゲーとかわーってやる子ってネットもヘビーにやる印象なんだけど、そうじゃない子もいるのかな。音ゲーやるけどネットは全然みたいな。
いるんじゃん。ゲーセンに行って音ゲーをバンバンやって、うん、こうランキングに入るのは嬉しいけど、うん、ネットとかなんか
やんないっていう、2
チャンネルとか怖いからみたいなウイルス怖いから
なるほどな。
でまあほら家庭の事情でパソコンが共有のとことかも当然あるわけです、うん、10代の子なんていうのが、
うん、
今にパソコンがあって、うん、あとはお父さんの仕事用のパソコンとか、
うん、
自分専用のパソコンがない、
うん、
かといって携帯もなんか、うん、まあ今こそまあ確かにスマホ流行ってるけど、高校生がみんなスマホ持ってるかつはそうじゃないわけで、普通の携帯でこう携帯ページを見ていくわけじゃないですか。でなかなかその携帯ページだけ見ててもハードコアの情報なんか入ってこないし、うん、意外と見てないと思うんです。見てない層もいると思うんですけどね。見てる子は確かに多いとは思うけど、
そういう子にはやっぱり紙フライヤーなんだね。
まあ現にほらあのディスカウントになりますから、フライヤー持って
くる。あそうか、
ディスカウントチケットとして配布してるっていう面もあると思いますし、う
ん、あそれは欲しくなるよね。なんか知ってても取りに行くっていうのもあるかもしれない、う
ん、でもエカドあんまりねフライヤーで安くしないんだよね本当は。
そうなの、
うん、あの、うん、この間のだから、5月にやったやつに関しては、フライヤー割引になってるんですけど、うん、
はいはい、
あモグラのやつもな確か3月のやつもそうなんですけど、
うん、
実際前売り買いになってるんですよね。
そ
っかそ
っ
か、
うん、そっちが実はメインだから、実はフライヤーでディスカウントになってないことが多いんですよね、カードに関して言えば。
なるほど、
うん、
なるほど。
それはまあちょっと運営側の都合っていうのもちょっとあるんですけど、
本当ね、バグちゃんとかチャッキーとか見てるとね、オーガナイザー俺できないわと思うわ。
大変ですよね。
でもね、俺最近本当にカードに関してはね、当日以外何もやってないからね。
ひどい話だね。オーガナイザーとして呼んでんのに、
ね、オーガナイザーってよりかあのだからエカードであの自分の仕事は何かっていうと、うん、あのミディさんのライブの時にあの後ろに立って CDJ の再生のボタンを押すっていう仕事
自分の DJ ですら
仕事かなってい
う。いやでも7でやっぱバグちゃん雑用的なこといっぱいやってるタイムテーブル貼って回ったりとか
当日の雑用やるね。
だってでエクストリームハードのオーガナイザーとしての今お話を伺ってましたけど、うん、そもそも DJ バグのちょっと側面に迫りたいと思うんですけども、 DJ バグ始めたのっていうのはそもそもいつからなんですか。
だからこの名前にしたのは、
うん、
99年か、うん、その前はね、うん、違う名前でやってたんですけどね、まあ、調べないでください、
うん、ちなみに
何て名前、痛い過去なんでやめてください。
何て名
前、
ダークネスなんとかみたいな
あれなんですよ、あの裏剣に名前つけられたんで、あの言わないでください。
そこは DJ の裏剣、
ね、そう
につけられた名前っていうのはどんな名前ですか、うん、
本名がエイジだからね、エイジ、う
ん、なんで
いいじゃん別に。いやでね、そのエイジが EIJAI じゃなくて、うん、あの年齢を指す A、
ああ AGE、 上げの
AGE、
上げ
DJ、 上げ、
上げ、下げ、
下げ、いいじゃないですか、 DJ、
いいじゃん、
AGE ですよ、
うん、で裏剣に
長渕剛も映画出てましたからね。
AGE、
最高メト
ロ、あれは
いいじゃないですか、いいじゃないですか、バグちゃんが相川翔を引き連れてさ、
AGE
こんなこと蹴飛ばすんやつ、
長渕キックでな、
うう、くねるって言って、
でその裏剣につけられたな、うん、裏剣につけられたっていうのが嫌で、
うん、裏剣つけられたっていう事実が嫌だろ。それ裏剣さんにバレてもいいんですか、うん、聞いてないと思うけど、
うん、すげえことずっと言ってるなと思ってるけど、まあいいんだけどね、うん、今更なんでね、まあ、
そのアゲさんが、
アゲさんが、
アゲさんが、アゲさんが、アゲさんが DJ バグになり、そのバグっていうのはどっから来たの。
ね、あの当時だからね、勘違いされたのがちょうどあのディズニーでバグズライフか、
あ、やってましたね、
っていうアニメがあったから、うん、それからつけたんじゃねえかって言われたこともあったんですけど、うん、実は関係なくて、うん、で関係なくて、うん、バグってあのコンピューターのバグ、
あっちのバグ、うん、バグってハニーのバグですね、
うん、そう、バグってハニーのこのバグ、うん、だからね、自分の存在なんてそんなもんだろうとそういうヒゲです。
俺は世の中のバグだと、
うん、そうそうそうそう。だ俺なんぞいない方がいいんだぞと
後ろ向きだ、後ろ向き
本当にね、あの当時からね、あの頃からね、2000年代中盤まで歪んでたんでね本当に
結婚して丸くなったね
そう、あの、まあいいやそうで、だからその頃99年にバグって名前になって、うん、で実質だからそのハイエモーションっていうあのハッピーハードコアのイベントを、うん、東京のてかほぼ日本のハードコアの DJ の最初の人、うん、である DJ イビルって男が、うん、はい、今結婚して一児の父ですけど、うん、はいはい、でその男とやり始めたのが、企画が始まったのは99年なんだけど、実際パーティー始まったのは2000年、うん、で、まあ、その頃から要は今の連中とつるむようになる感じなんですね、うん、チャッキーなり、うん、まああそこら辺の連中とですね、うん、はいはい、で、まあ、まあそのパーティー自体は自然消滅、消滅はした覚えはないんですけどね、うんうん、まあ休眠というかしばらくやってない状態になって、うん、でだんだん周りも倒れてて、うん、結果的にエカードだけ残ってると、うん、いう感じですかね。あとあれか、全然関係ないところで、うん、全然ハードコアじゃないイベントで一応レギュラーが1個あって、
うん、そうなんですか、うん、
キッチンっていう、
ああキッチン、
はいはいはい、名物オーガナイザーの健作さんが、はい、昔吉祥寺のドロップっていう箱があったんです、うんうんうん、今なくなっちゃったんですけど、うんうん、あそこでやってた、テックノが中心か、はい、のパーティーで、うん、一応レジデントとして席を置かせてもらってますね今。
キッチンって今やってるの。
たまにポツポツと。
あ、そうなんだ、うん、
年末にやるイメージですね、なんか、
うん、でも去年末はやってないですね。で今年やるのかな、キッチンの別堂って形で、ハッピーハイパーショットって、うん、オリンピックの年に、うん、でっかいディスプレイにハイパーオリンピック映して、うん、ハイパーオリンピックをやりながら、うん、テクノを流すっていうイベントがあるんですけど、うん、それが今年もあるのかな
オリンピックを年で4年後期にしかやんないの、うん、
でもあれなんですよ、この間冬季の時にやったんですよ。
あ、冬季か2年ごとにできる、
うん、あ、そうかそう、なるほど。
だから2年前にやったんですけど、今年もやんのかな、うん、聞いてんのかな検索さん、聞いてねえか
キッチン、ハードコアキッチンってイベントもありますね。
そうそう、ハードコアキッチンっていうのがだから
また別のイベントです、
うん、別にあって、あれはだからあれがキッチンって名前がついたのはあれなんでしょ、一番最初 の、 企画会議を、うん、ファーストキッチンでやったからハードコアキッチンだった
。そうなんだ、
すごいどうでもいい、すっごいどうでもいいねなんだこの知識ね、ハードコアキッチンみんな知らないでしょもうい
やー知ってるでしょ、
知ってるかな。
結構だってこの番組年齢層高いよね、リスナー
高いだろうね、わ、うん、かんないけど、
どいつもいつもまともについてこれる人は30代だと思うから話が古すぎるからね、うん、
そうそう、だからそうハードコアキッチンっていうのがあったんですけど、それより前なんですよねキッチン自体ね。
キッチンの方が先
だ。94年ぐらいから。
すげえな。
うん。へえ。すごい古いんですよ。
古いな。
94年っつったらまだロットレダムテクノの時代じゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、あ、そうなんだ、ね。
あたあたあたとかなってくるんです。
そうだね。
バグちゃんそもそもでもなんで DJ になろうと思ったの？
え？そこまで遡る？
うん、こだってなかなかね DJ バグのこう、うん、人柄に迫る機会がないじゃないですか。
ね、まあテクノを聞き始めたのってテクノって意識しないとね、本当に小学校ぐらいに遡っちゃうんですけど。多分あのその頃だまあすっごい恥ずかしい言葉を喋ると、うん、FM のエアチェックが趣味みたいなもんです
、うんうん。まあまあみんなやってることです
よ。バーって、120分テープに、うん、ボンテープにずーっと録音してて。
うんうん、
でそれでまあ聞きたい曲だけかいつまんで、うん、ダビングしたりとかして聞いてたんですけど、
うん、
でその時確かねあれ湾岸戦争の頃かな、
はいはいはい、90年とか
すごいね、
うん、
1年、
うん、で
相当古いな、う
ん、あの頃って、うん、あの MTV とかだとあれなんですよね、戦争の音源に合わせてあの88ステージのタイムボムって曲が流れたというか、
はいはい、
キュービックとか流れてました、
はいはいはいはい、
でだからそこら辺がだからそういう電子音楽がやっぱり好きだったんですよね、うん、昔から、
うん、
でずっと聴いてるとたまに KLF が流れたとか、
うん、
昔の FM って狂ってたんでね、うん、いろいろとあったんですよ。でそれがあってだから電気グルーヴって後追いなんですよね。後追いっていうかだから
リアルタイムでは
リアルタイムでは聞いてるんですけど、うん、要はそのデビュー前にもう電気グルーヴの存在は知ってたんですよ、
うんうん、それは、ね、人生の頃からってこと？
いやではなくて、うん、あのなんかの雑誌で、うん、あの結果的に実現はしなかったんですけど、その88ステイトのグラハムが、うん、その電気グルーヴっていうバンドのプロデュースをするかもしれないって噂が流れて
た。へー、実際パですね、
うん、プラシパパの時、うん、で実際 やってはいないんです、うん、やってなくて
グラハムなんとかって別の人は確かやった、
うんうん、で今見るとあのこの間あれひっくり返してみたら結構あれなんですよね、あの当時の マンチェスタームーブメントのど真ん中の人
とか、
うんうん、すごい関わってて、まあいいやそれは、うん、でだからそういうので電気は後追いで来て、まあ、電気のラジオとかも聞くようになって、うん、アードコード聞くようになって、うん、でまあ電気とか聞いてれば自動的にまあクラブに引きずり込まれるわけですよ、
うんうんうん、まあ、どんどん電気口調になってくるし、
うん、も
ディープじゃねえとか言いますよ
中学校3年なのに、ね、で一番最初にクラブに行ったの高一とかかな、
うん、
法律違反です ね, ですねだって閉店ギリのゴールドとか言ってますからね。
その頃は当然あれジャージで行ったわけです。
ジャージ
ジャージで丸刈りで行ったわけです
危なかったですよ。一応だって ゴールドはドレスコードないか、
うんう
ん、あないんだ、
なかったかな、あったかな。でも一応なんかね、うん、変なあのきちんとワイシャツみたいの着てね、あの、うん、引っかかっちゃまじいっつってね、
うわすげえ
言いましたけどね。
16歳がワイシャツ着てても
バレると思うんですよ。絶対バレてたと思うんだけど、
高校生でしょ、
うん、絶対バレてたと思うんだけど、
しかも童貞でしょ。
そう童貞、当然童貞本当に、
まあ、いい、結婚したけど童貞なんですよ、
まあ、そう結婚したけどまだ童貞なの
そのネタ引きずるね本当に
面白いじゃん。結婚して何年だよそろそろそろそろどうにかしろ
何かを守ってます
子供ができても童貞だってやるし俺のじゃねえんだよあれって
何を残したいんだ
ジュリアナとかも行ったんですか。
ジュリアナは一回行った。あのね、あの、うん、実はあのそのハイエモーションっていうイベントを、うんうん、あの実は3人でやってて、そのうちのもう一人がいるんですけど、うん、今は、はいはい、まあ辞めたっていうか辞めたのかな、
うんうん、
人がいるんですけど、その人も、うん、その人当時名古屋に住んでたんですけど、はいはい、プロディジーが最初に来日した時っていうか、うん、ジュリアナなんですよね。
ああですよね、
そうですね、うん、
でジュリアナ見たいじゃないですか、
うんうん、
行きましたよ。何歳だっけあれ本当に。でも中3とか高1とかだった気がするんだけどな。行きましたねバカじゃねえのってい
やでもすごいよ、うん、当時の初来日見てる人なかなかいないよね。
いないね、
う
ん、エクスペリエンス出した頃だよね、
うんうん、そう92年か
92年とか、うん、
チャーリーとかの頃、
ね、チャーリーとかの頃だね、うん、それレアな、レアですよ、うん、それは
意外と見てるっちゃ見てるんですよ。で、うん、そういうのがあってだからクラブに通うようになって、まだ DJ やってなかったんですけど、うんうんうん、2回目のジェフ・ミルズか、
うんうん、
ミックスアップって、うん、古いなまた
あ、ね、ソニーからね、
ソニー
テクノ、
卓球さんの
そう、
こうなんだオーガナイズ、
オーガナイズプロデューサーで、うん、5枚出したうちの2枚目が、うん、リキッドルームのライブ録音なんですね、
うんうん、
で 1回目の時確か見てないんだか忘れたんですけど、うん、2回目は見に行ったんですよ、うん、2日、うん、2日とも、
はいはい、
見に行ったんですけど、うん、あの当時ってやっぱり、音の情報って少ないじゃないですか、
うん
まあ、単体の曲の情報は当然 CD とかレコーダーに買えば出てくるんですけど、要は DJ ミックスなんて聞こうと思っても聞けない、
うん、
で情報として、うん、ジェフ・ミルズの DJ はすごいって、何がすごいかってわけが分かんねえとかそんな感じで、
うん、
あのミックスがなんかこう、うん、なんだろう、人間技とは思えないみたいな、
うん、
そういう触れ込みで聞いてたから、うん、あ相当すごいんだろうなと思って
、95、うん、6年ぐらいかな、
95年か4年か5年、
懐かしいです
ね、多分5年かな、テクノ専門学校終わってからでしょ、あれ、
あの後ですね、
あと95
かな、
5だと思う、うん、
だ 高3高2ぐらいかな、自分が、
うん、
だったんですけど、で見に行って、
うん、
どんだけすごいんだろうなと思ったんですけど、
うんうん、
実際やってること分かったんですよね、なんとなく手の動きとか、
うんうん、
ああだったらできるんだなと、
うん、すげえな、ジェフ・ミルズ見て
分かる、
俺もできるって思う人ってあんまいないと思う、
なんかこう、いや別になんか手がね4本生えてるわけじゃないですからね、
もちろん
別にやってることって見りゃなんとなく分かるから、うん、ああこれならできるんだなって、ああ、うんうん、でも1回目かな、1回目の来日かな、忘れたんですけど、
うん、
でそだジェフ・ミルズの DJ 見て、ああできるんだなと思ったんで、
うん、
じゃあまあとりあえず機材買ってやってみようかと、
うん、
でまあ探偵揃えてミキサー買
って、でも当時何歳、
10だから6とか7とか、
探偵とミキサー買うって言ったってお金
どうした、うん、バイトしてね、
アルバイトして、
うん、
あ
買いましたよね、
ちなみに何のバイトしたの、ボーイズバ
ー本当に言ってみようか、あの本当に言いましょうか、うん、マクドナルドです、
あマックで、うん、ああマックでハンバーガーを売
って、ね、うん、あの横須賀の出身なんでね、うん、横須賀の、ね、米軍基地の、ね、
マック
でね、
うん、
バイトしたんですよ、
うん、
あの話によると日本で5本の指に入るあのすっげえ混むマック、
何がすごいの、
やっぱりあの昼時とか、
あ売り上げが、
うん、売り上げとか、
うん、やっぱ買いに来るのは 米軍の人ばっかり
と、
へそうだろうな、うん、
米軍にやられてる女の人とかね、
あドル使える
とか、そんな雰囲気な、
そうドル、あそこ米軍基地のマックっておかしくて、うん、あのレジスターが2段になってて、
うん、
あの要は円を入れるレジスターとドルを入れるレジスターが別に存在する、
うんうんうん、
だからどっちでもいい、
なるほどね、
うちは面白い話持ってるんじゃない
それは面白いのかない
や面白いってなかなかそんな経験できないもん ね、
いいね、
米軍基地で働いて、うん、米軍に、まあ、パンパンのお姉ちゃんとかの相手して、
うん、っていうかそれ普通に英語で話しかけられるんじゃないですか、それ
話しかけられますね、まあ、ある程度はなんとなくはでも分かるし、うん、なんとなくは
それを16歳で経験するっていうのはなかなかない経験です
よ、なかなかないね、
うん、やっぱバグちゃんそこら辺白人の子供っぽい
何が
見た目が白人の子供っぽいと
か何が仕事だってこと何
ドーナツ好きそうだもんね
ドーナツ食わないねあんま
り写真見てくださいでもそっかバイトでもマックでバイトっつってもそんな高いお金もらえるわけじゃないから半年ぐらいかかるよね、
うん、だから1個ずつだから機材揃えてって
まず探偵1台買って、
う
ん、
そうそうそう
2台目買ってミキサー買って、
う
ん、みたいな感じか、うん、そっから今度はレコーダーにどんどん消えていくわけだ、
そうバッカみたいに使ったね本当にね、
もうじゃあ10代の頃20代前半10代から20代前半はもう稼ぎみんなレコードに消えていくみたいな、
そうそうそうそう、人から金借りてね、
うわ DJ の差がですね
金持ち逃げしてはねえかで、うん、まあ最初は要はテクノばっかり買ってて、
うん、
でやっぱりいろいろクラブ行ってるといろいろ出会うわけじゃないですか、
うん、
あのなんてまあこれ聞いてる人がどれぐらいの人か分かんないですけどね、若い人でね、あのハードコアしか聞かない人はね、あの他のも聞いたことがいいよって、
うん、
まあしらっと言いましたけど、うん、まあいろいろ聞くわけですよね、
うん、
でもあれか、一番最初にだから俗に言うハッピー系か、
うん、
後ろに倒れていくとだからハッピーハンドバッグになって、
うん、
ハッピー、なんだ今で言うとスカウスの原型になる、
うん
うん、それこそそんな名前が存在しなかった、
うん、まあ、早くてハイテンション目の、
うん、
まあ、ハウス、
ハウスですね、うん、本当はだからあそこら辺もだから聞くようになってたっていうか、
うん、
それこそヨッシーとか最初に見たの高校1年とか中学校3年とかかもしれないですけど、
うん、
でだからそういうのもあるからそういうのも買っていくわけですよ、
うん、
で またマイナーな話しますけど、うん、
そういうラジオだから大丈夫ですか、うん、
その当時、渋谷に気違いなレコード屋が一軒ありましてね。
なんてとこですか。
リバプール。
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 そう、渋谷のウェーブっていうのは、まあ、その当時は有名で、名物バイヤーがいらっしゃいましてね、斉藤さんっていう、うん、今でいうと白洲さんっていうラーメンブログで有名な方が、うん、渋谷のウェーブっていうところでバイヤーやってて、あそこが、まあ、ハッピーの、うん、まあ、とりあえず一番最初に入ってくるレコード屋になるんですけど、うんうん、あそこ入るとやっぱすぐ消えるんですよ、うん、あそこしか入んないから。でどうしてもこのレコードが欲しいって言うと、もう棚にポップしかないわけですよ、うんうんうん、でどうしても欲しい、どうしても欲しいって思うと、大体2週間ぐらい経つと、うん、ちょっと高い値段でリバプールに入るんですよ。で、あった、やっぱリバプールにあるんだと、うんうん、でそのうちリバプールにずっと通い詰めて、うん、リバプールの、うん、まあ、レコードの棚があるんですけど、うん、ハッピーハンドバッグって書いてある棚が、うん、全部もう自分の持ってるものになっちゃうんですよ、うん、気がつくと
買ってる、
買いまくる。
本当に1回レコ屋行って2万3万ザラだったんで、当時は1回本当に、なんだっけな、社会人1年目だか高3だか、ちょっとタイミング忘れましたけど、本当に10万単位で1日レコード使ったことありますから、ね、うん、
でもそれだけお金をかけてるから、うん、それ愛着が出てくるわけですね、うん、ね、本当ね、トレンドなんかで拾ったもんね、愛着が生まれるわけ、お前は音楽好きとは言わないんだぞ俺音楽超好きなんすよとか言ってトレンドとか使ってんじゃねえよバカっていうねお前は音楽作りなんだ俺ただ泥棒だって
そう
見習えって、うん、
でハッピーハンドバッグって書いてある棚が全部、うん、もう持ってるものになったんですよね、うん、でその時たまたま隣の棚見たら、うん、ハッピーハードコアって書いてあったんですよ、うん、なんだこれと
初めて聞く名前だハードコア、うん、当時はまだね、うん、目新しいジャンルでしたからね、
う
ん
う
ん、
でまあ試しに1枚買ってみようかと、うん、で買ってみたらまあなんだこれとなるわけですよ、うん、
妙にキックがでかいなと
妙に頭悪いなとうん、うん、でまあ即座に気に入っちゃったわけですよね、うんうん、そこから人生踏み外すわけなんですけど、うん、ここまでで
もハッピーハードコアの前にロッテルダムは経由してるんでしょ。
ロッテルダムも経由してますね、一応ガバも経由してる、
うん、あんまりそのテラーな怖い方面にはいかなかったんですか。
いやだからなんだろう、一つのジャンルを買い始めたから他のジャンルを買わないってわけではないんですよね、うん、要はどんどんどんどん買うジャンルがばっかりバーって
広がって、うん、って、うん、
だから当然その当時もテクノも買ってるし、うん、ガバも買ってるし、うん、ハッピーハンドバッグも買ってるし、うん、じゃあもう一つハッピーハードコアもっていうことになって、
そこで一番金銭に触れたのがハッピーハードコアだったと。
そう、う
ん、ドラムベースはいかなかったんですか。ドラムベースも
ドラムっていうか、だから当時、まあ、ちょうどだからジャングルからドラムに移るあたりか、うん、になるんでしょうけど、まあ、うん、そこまで突っ込んでは聞いてなかったですね、うん、ジャングルは聞いてたけど、うん、ドラムはそんなにかな。
やっぱり四つ打ちの方がこうグッとくる、
うん、かな、うん、と思いますね、うん、
なるほど、なるほど、
まあ、完全に趣味ですけどね、うん、それはもう、
うん、でハッピーハードコアの DJ として、うん、
になるなっちゃったんですよね。
なっちゃった、
ね、なっちゃった、うんうん、まあ、そださっき自分の名前がバグっつって、うん、始めたとっていうのもそうなんですけど、うん、要はそんなに表に最初出る気ないんですよ、
うん、今でもそうですよ
ね。今でもそうだけど、うん、そこまで全面に自分が俺がって言って出たいとも思わないし、
うん、日本のハードコアシーンでかなりの最重要人物であるんですよ、うん、バグちゃんは、うん、でも表に出ないんですよね本人、うん、全然、うん、レクワナの時ちょっといじられるぐらいの人だとみんな思ってると思いますけど、うん、
ね、うん、なんだっけ、なんとかのモノマネをしろとかね、
う
ん、
カオスパッドのモノマネしろむちゃうらされるっていう、ね、どうしろっつった
どうしろっつったみたいな
困るっつった、うん、そうだからそこまでだから前に出てやろうって気はなかったんですけど、うん、だからそのハイエモーションっていうのを、うんうん、2000年の2月か実際には2回目になるんですけど、うんうん、に初めて自分がまあ、関わるっていう時に、うん、まあバグちゃんも出たらって言ったのがまあイビルなんですけど、うん、あ、うん、それがきっかけっちゃきっかけなのかな。うん、
なるほど、
なるほど。
じゃあ DJ は基本的にそのハッピーハードコアをベースにして、そこからいろんなっていう、なんかシーンとしてはハッピーハードコアっていうことになります。
その当時はそうだったかもしれないですけど、
今は割とオールジャンルだった。
ほぼ何も考えてないに等しいという
か、ね、もう思った通りっていうか、
さすがにちょっと全然関係ないジャンルのものとかあれかもしれないけど、一応まあクラブミュージックの範囲内でいろんなものかけてる、
なるほどね。
まあイベントに合わせるようにはなったし、そこら辺はやっぱりちょっと考えるようにはなりました。昔はひどかったですよ、本当に。あのハードカードイベントで BPM90 とかね、
きついな。
いや本当に昔 あの当時だから、オーガナイザーじゃなかったエクアドとか本当にそういうことやってましたからね。
嫌がらせみたいです。
完全に嫌がらせ。本当に一番最初だから誰も聞いてねえだろうぐらいの感じ。
白人の子供みたいなやつ。
おっそい曲流してる。
ひどいもんでしたけどね。
まあそこ、まあここでちょっとバグちゃんの、関わった曲 曲を
ね、
まあ、関わったというか、まあ、この曲に関してはちょっと直接ではないんですけど、2年前、まあ、本来は私自分の曲なんか作るつもりなんか、まあ、未だにないんですけど、まあ、
DJ さんですね、
1曲だけ自分の名前がクレジットに入ってる曲があって、2年前かな、カードのコンピ3枚目かな、に入ってる、あの島村 DJ 島村と一緒に、あのゲラゲラ笑いながら作った曲があるんですけども、
まあじゃあ、まあ、いいように言えばプロデュース、
後ろからワーケー言ってただけ、サンプリングのネタだけ渡して後ろからガイガイ言ってただけなんですけど、まあ、その曲があって、その曲がどういう経緯だか分かんないんですけど、去年末に、イギリスの DJ 少女っていう人が、リミックスっていうよりかは完全にリコンストラクト作り直しした曲があって、まあ、その曲には実際私が渡したサンプル使ってなかったんで、完全に私の曲は全然関係なくなったんですけども、
まあ、名義は残ってるわけです。
名義だけは残ってるんですけど、でその曲が、どういうわけだか年末にあのイギリスの BBC でかかるという異常事態が発生しまして、でその曲が、前回の M3 か、で、エクアドから出た、リミックス&リワークスっていうリミックス集に収録されたんで、まあ、それを聴いてください。多分これ、これだけ聴いてもね、はって曲です。
あ、そうですか。そ
うなんですか。本当になんだこれって曲なんだけど、
分かりました
。まあとりあえず聞いてください。
じゃあ曲紹介をします。
DJ バグ &DJ 島村で、ウィッチジャンパー、DJ 少女リミックスです。どうぞ。 なるほどって感じでもないと思います、うん、はあって感じです。
まあね、これくらいのリスナーは分かってると思いますけど現時点で聞いてませんから
本当に
後で聞きます、
はい
はい、お楽しみいただけるでしょうか、
うん、
そんなわけで今回は、エクストリームハードオーガナイザーの一人、はい、DJ バグさんにゲストにおいていただけました、
うん、
はい、あれバグちゃん告知とか
告知ね、告知とりあえずだからリリースものとして、うん、先にさっきあの M3 で発売した、エクストリームハードのリミックス&リワークスっていうのが、
はい、
もうこの時点では一般流通してるかな、
してます、
してますね、はい、でこの放送が乗っかる頃には、エクストリームハードのコンピレーションの5枚目
ボリューム5ですね、
ボリューム5が、うん、多分とりあえずグルービーと、
うん、その周辺で多分もう予約
が始まってるぐらいだと思います
、うんうん、
でそのうち一般流通になると思います、
はいはい、
でまあ、でかいところの話をしとかないといけないんでしょう、今年のだいぶ先ですね、8月5日に、
はいはい、
うん、
まあ、そう先でもないですよ、もう 2,3 ヶ月ですから、
ね、ハーコーの日ですね、
うん、ザ・デイ・オブ・ハードコア2012
だ、ちょうど5日ですね、
年に一のお楽しみ、
うん、何回目だっけこれ、6回目7回 目,
も う,
6回目、
もう7回目も分かんなくなっちゃったな、
すごいね、
例年通り、
例年通り、
渋谷のアマテラグジュというね、
はい、箱
で、
はいはい、
ただですオールフリーです、
うん、ただです、はい、また CD も配ります、
はい、出演者は今こう決定中で
どうですか、もう告知が始まってるところから言うと今回ちょっと海外組がやたらといるんですよ、
5、6組いるよ、
シャビ BCN っていうスペインから来るマキナの DJ がいたりとか、
うん
うんうんうん、さっき曲かけたの DJ 少女がイギリスから来たりとか、あと誰だ、あそうだ、 DJ スワレゼネッカーも来ますね、
カフスタンから、そうですね、モブスカット東京あの変な人が来ますね、
変な人が来ますね、あとヘルブラインドかがアメリカだっけイギリスだっけ忘れましたから来ますと、
うん、
その他は、ホームページ見てください、
はい、まあ例年通り、うん、まあまたぎゅうぎゅう詰めになるん
ですか、なるんでしょうね、
なるでしょうかね、
暑さ対策だけ十分してきてください、
はい、本当ね、水分は取って倒れないように、
うん、
楽しいデイオブハードコアにしました。今年は8月5日なんですよ、
ちょうどいいですね、
ちょうど、うん、ハーコーの 日、
はい、
初回がハーコーの日だったね、確かに、
うん、
そう6年前
初回と2回目はあれなんですよね、土曜日の深夜にやってるんですよね、デセオと昨日と繋いで、
うんうんうん、
懐かしいですね、もうそれも 5,6 回目ですよ、ね、曖昧なのだ、5回目って5回目だか6回目だか分かんない、はい、
コンピレーション何枚目だっけで分かるんだけどね、
コンピレーション5枚目だから、
あでも 8枚目って書いてあるよ、
何のコンピレーション
デイオブハード
デイオブのコンピレーションか、うん、8枚目8年もやってるか
やってるんだ、
やってねえ、やってないだろ、俺だって入ってからだぜ、
これ誤植かな怒られんだこんなこと言って
る、俺入ってからもう7年ぐらい経つの、経つのか、
でも立つ、
じゃあ8枚目ぐらい行っててもおかしくねえのか、
あそっか2枚目でしたっけ、あのミディさんの1分ミックスって恐ろしいのが言ってたの、
うん、吉祥寺みたいな1分で10曲以上
続けるって、ただでさえスピードコアなのに1分に入れるためにすごい距離縮めてるって、
必ずあのデーボのね、あの特典ディスク、あの会場に来た人みんなにあれあげるディスクがあるんですけど、必ずケツになんかよくわからないものが入ってるんですよその時その時のなんか、
うん、
前回はなんかね
あの会いたかった会いたかった会いたかったひじきとか、
これ撮ったやつだ。
違った、美味しかっただっけ。
美味しかった、
うん、これ撮ったやつでしょ、これ。
あ、いや
違った、
家で撮った
んだっけ。家で撮ったんだっけ、うん、
全然評判なんだよ。
えって、
ね、
意味が分かんない
もん、ね、はい、
その前もってね、あの、うん、あれツイッターとかでね、ひじきひじきね、あの、うん、M プロジェクトが書いてたけどね、結局分かったのか分かんないのかって感じ、うん、
いやあれ本当はね、俺これだけのね、あの CM 作ったんですよ当時で。そしたらね、 CM すぎるっていう理由でボスになって
価値か
一回これくらいでも書けましたね、その CM
書けましたね、
うん、でひじきを入れたっていう適当に作ったものが入ってしまったん
で、ちょっと曲の方もいきましょうよ。
はい、先ほどあのバグちゃんの方の、あの曲のリミックスリアクス収録されたリミックスリアクスの方からもう一曲、はいはい、ミディの曲も実は収録されてまして、
うん、
こちらボーナストラック扱いなんですけども、
うんうんうん、
あのリミックス&リアクスっていうのは本来エクストリームハードコンピレーションに収録されて曲を、はい、リミックスしていくっていう趣旨のはずなんですが、
うん、
収録されてないはずのメガシットのリミックスがなぜか入ってまして、
う
ん、まあ、だからボーナストラックなんですけども、うん、その、曲をかけましょうか。
はい、
はい、メガシットクイック、ザ・クイック・ブラウン・フォックス・ミックス。
はい、メガネメガネメガネメガネ 聞いていただきましたのがメガシットザ・クイック・ブラウン・フォックス・ミックス、
はい、はい、こちらがですね、もともとはあのザ・クイック・ブラウン・フォックスというどこだったかな、ちょっと国忘れちゃったんですけど、まあ、海外の方で、
うん、
無許可でリミックスをされて YouTube に上げてたんですよ、
う
ん、でまあクオリティは高かったんで、
うんうんうん、
まあマット見たらもんだなという、うんうんうん、ことで特に怒ることもなく、うん、まあむしろありがたいやと思って、
うんうん、
まあ言ってまあ、自分のツイッターとかにも貼ったりしたんですけども、
うん、
今回そのリミックス&リワックスっていうのが出るって話になって、
うん、
あ、じゃああれ入れないって話になって、
うん、
OK が出て、
なるほど、
まあ、入れたと、
うん、
でその時初めてチャッキーの方から、
うん、
あの本人に確認を取ったらしいんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらあのすごい恐縮したらしくて申し訳ないと、
なるほど、
入れてもらえるのありがたいと言って、うん、本人喜んでたらしいんで、
うん、
まあ、皆さんも気に入っていただけたと思うんですけども、うん、どうでしょうか、
う
ん、
どうでしょうか、
どうでしょうか、
はい、キーボードクラッシャーダンディみたいなもんでしょ、
はい、あれはだってねそう、うん、またちょっと違うから、ね、あれは本当のマットだからねリミックスすらない原曲に声を乗っけてっていう
はい、
はい、そんなわけで告知ありますか、バブルビー、
あ、もう私はもうイベントは特に今のところないので大丈夫です、
はい、
はい、
ミディの方もそうですね、今バグちゃんが紹介したデオバハドコアですね、
うん、
直近はそれです、
まあ2ヶ月後ですね、
2ヶ月後です、
はい、
また告知します、
はい、
はい、
ということで、
どうですかね、
はい、どうですかね、はい、今週は、エクストリームハードの、はい、オーガナイザーでもある、
はい、
DJ パグさん
お招きいたしました。
失礼いたしました。
はい、いかがでしたか。
なんでしょうねこの緊張感 ね、
ずっとパグちゃんはね、うん、これぐらい出せよ出せよって言ってた、ね、
出せ出せって言ったけど別に何喋んだって、
ね、いざ出てきたらね意外と口ごもるっていう、ね、
あのねあのミニーさんとはよく喋るじゃないですか、うんうん、バブルビーさんと喋ることがまずない
ないですね、
うん、バブルビーは基本的にあるでしょ、うん、なんかこうちょっと怖いでしょ。
なんでなんで
怖いですね。
なんで怖くないでしょ。
なんか刺さるんじゃないかなみた
いな。誰
回し蹴りを食らうんじゃないか
、ね、あの日本のテクノでね、あの黎明期からねトイレーベルというのをね存じ上げてた人間としてはね、
もうそんな古い話を、うん
はいね、メインストリームから外れたテクノだけをやり続けて10年で
外れ続けてますよ本当に。テクノですらない
それは怖いぜ。
怖いね。
旗から見た目的が分かんねえんだ
現場感がないんですよ僕には
売れたいっていう感じもねえし何のためにやってんだこの人は。
君が悪いって
君が悪いっていう、はい、さあそんなね化け物とミディがお届けしました
あんたも十分化け物だと思いますよ
化け物と化け物がお届け化け物が化け物をゲストに呼んで化け物3人でお届けしました。化け物3人でこれ食えますかって 人でも食うのか
これ食えますかっていう名前がまず化け物だからね。
村の娘でも食うつもりか
本当に何言ってんだっていう。
これ食えますか
これ食えますかとか言って、食えるかよっていうね。はい、はい、そんな、ことで、では、まあ
第32回、
第32回、
これ
見て、
マタニティ
マタニティ
いやダメだダメだ
じゃあもう一回
もう一回、はい、なんだ、これ見ておしまい。またにてーでいいか。
ま、これ行きましょう。はい、うん、
またまでちょっと言っといて、まあ、来週かなと思ったら、うん、にてーで終わるって感じで
いきましょう。
はい、はい、そういうわけでこれくらい32回ですね。これにておしまい。またにてー。
これどうなんだ。
ダメだな。
ダメだね。